にちは、渡辺夫婦です。今日は夫婦対談でお送りしてます。
よろしくお願いします。
はい、なんか珍しい試みやな。
今日は新企画、ハーンと一緒に本を読もう第1回。バウバウバウバウバウバウバウ。
まあ、あの続いていくかはさておき、それは今回の第1回にかかってるって感じやな
そうやな
本の中身を紹介してくれるって感じ。
うん、そう、本の要約やね。
ああ、要約
でさ、なんでこれを始めようと思ったかっていうと、私面白い本があったらさ、勝手にすごい要約して、うん、大君にめちゃくちゃ喋るっていう癖があんねやんか。
ああ、
なあこの本な、こういうこと書いてて、こういうこと書いててもうめっちゃ面白いねんって、うん、で今回もちょっと一個面白い本があって、それを大君に喋ろうって思って、
うん、
で思ってんけど、もうそれやったらついでにラジオにして皆さんにお聞きいただいた方が有意義なんちゃうかと思って、
うん、
で大君に喋るという体で今これを取り始めている。
うん、まあだから Y も初めて聞く話やし、 その本自体は読んだことないので、まあ新鮮なフレッシュな気持ちで聞こうかなと思ってるけど、
そう、
まあ、要約っていうとその本の中身を淡々と紹介、それともハーンの解釈も交えつつって感じ。
あ、ハーンの解釈は混じってないけど、喋り方は 100% ハーン。
あ、な
んでなるほど、難しい言葉とかは絶対使わへん。
じゃあまあ純粋に本の中身を、まあ、ハーンの語り口で、
そう、
あ、その聞くって感じやな。
うん、ほんでなんで、まあ一応お伝えしておくと、まあ、一応私が読んだ本を私の口で解説してるからないと思うけど、私が間違って捉えてることもあると思うねやんか。
いや、まあそれはあるやろ。
そう、なんで
100% その通りではないやろうし、
そこ違いますけどとかあったらもうほんますいません。でも一応ないようにはしてるはず。
でもそのさ、要約って言っても別にその著者が要約してるわけちゃうから、どうしても解釈は入ってくるやん。そのハーンの解釈とかハーンの思いはないとは言ったけど、どこを抜粋するかとかさ、
あ、確かにね、
どこを重視するかでもう色が出てくるから。
ごめん、じゃあ色ついてるわ
いや、絶対 ついてるのはついてると思うよ。ただスタンスとして、その私が これを読んでこう感じましたっていう話じゃなくて、この本にはこう書いてあって、こうこうこうでこうでっていう、まあ、あくまでも本の中身を一応紹介するっていう趣旨なんやね。
うん、
うん、いいやん。
で今回栄えある第一冊目が、なんと遠藤周作の私のイエスっていう、
うん、
キリスト教の本で、
うん、なんか実物の本あるけど、
なんかフルーみたいな、
いや渋いな、なんかなんでこれ第1回目になってんの。
いや、そうやね、
まあ、たまたまやな。
で私
たまたまやろうとしたらこれがその本やったな。
まず最初にお断りしておくと、私あのキリスト教を信じてるわけじゃないの。
うん、
ただ今回キリスト教の本なんやけど、
うん、
昭
和51年やって、
そう、
この本が、
この本をご紹介しようって思ったのは、キリスト教の復教のためにそれを選んだわけじゃなくて、私ほんまにさ、あの世界で一番ベストセラーである聖書も読んだことがなければ、
うん、
めっちゃ有名な、もう有名とかいう話じゃないけど、イエス・キリストについても全く知らんねん。
まあ、そ、知らん人の方が多いんちゃ
う。そう、う
ん、
で知らんくて、でまあ遠藤周作好きやからさ、
うん、
読んだらまあこれがめっちゃ面白かったの、
うん、
でイエスがどういう人か知らんかったけど、それを読んで、えイエスすげーって
イエス神みたいな、
いやイエス神やわこれはってなったよ。
ほんまもんの神様やから、
ほんまマジもんの神様やし、もう涙なしには聞かれへん話やったよねこれが。イエスの生涯が、
ああ、
なんでちょっと面白すぎたんで、これをもうぜひ伝えたいと思って。
ああ、だからまあ教養としてってことやろ。
そう、教養としてお聞きいただけるとありがたい。
ああ、いいやん。まあ、なんで そういうもんちゃう、うん、
でこれ大事なことなんでちょっと言っておきたいんやけど、多分これを聞きの中にすごい熱心なキリスト教徒の方とかいらっしゃると思うねやんか。
他の宗教の人とかもいるやろ
う
な。
そう、でそういう方がこの話を聞かれた時に、事実と違うとかそうじゃないって多分思われることもあると思うねやんか、うん、 ただこの本の出だしにも書いてるねんけど、これはもう遠藤周作さんがあくまでも日本人の人に分かりやすいために自分の解釈をめちゃくちゃ交えて書いた本なの、
うんうんうん、
だからなんか宗あの聖書ってめっちゃ丁寧に何でも詳しく書いてるかっていうとそうじゃなくって、
うん、
もう大昔のことやし、何が真実でどれが真実じゃないかもよく分からんらしいねやんか。
そらね、うん、
そうそう、なんでまあ遠藤周作さんが読んで、遠藤周作さんが解釈した
めちゃくちゃ丁寧な前置きやなこれまで。
いやこれ大事やから、
まあ、でもね、宗教の話っていうのはやっぱりこういろいろセンシティブな部分あったりするからな。 そうそうそう、それは大事やね。
そう
で、なのでワイのね見解もこれ多分冒頭しか喋ることないと思うから喋、うん、るとその解釈がいろいろできるのも宗教のなんか
そうそうそうそうい
いところやと思うよ。なんか絶対こうですみたいな、うん、100人いたら100通りこうやじゃなくて、100人いたら100人のなんか宗教観というかさ、解釈、聖書一つ読むにしてもどう解釈するか人それぞれだってさ、その学者おんねんで、
うん、
それを研究してる、だからまあそういうもんやなとは思う。
じゃあいきますよ本題、
うん、
まずこの本ね、2章から聖書の中の真実のイエスっていう章が始まるの、
うん、
でこっから本題なんやけど、まずその前に遠藤周作さん的にね、日本人ってやっぱキリスト教めっちゃ馴染みにくいよねって話してて、
うん、
なんでかっていうと、まずもうイエスの顔が日本人からもう離れすぎみたいな、
うん、まあ奈良県民としてはやっぱ大仏さんとかの方が馴染みはあるわな。
大仏さんとかの方が日本人はみんな馴染みがあるし、あとなんかもう言ってることもようわからんと、
うん、
でなんかもうそのようわからん、なんかもう好きか嫌いで言うかと嫌いですっていう人が多いと思うねんけど、
うん、
まあそういう人に今回おすすめしたい読み方が、イエスを中心にして聖書を読むんじゃなくて、その周りの人を中心にして考えてみようっていうのが最初に書かれて
る
の。
あーなんかいるよね結構登場人物。
あそうそうそう、
うん、
で実はよく見てみると聖書もイエスはなんかすごい大きいこと言ってるけど、その周りに出てくる人って普通に病気に苦しんでる女性やったりとか、
あとあーなんか嘘つきみたいな人いたりとか。
あそうそう、
やんな、なんか
あと子供を失った人とか、
うん、
イエスの話聞いてもようわからんとかいう、なんかもう普通の民衆の人たちばっかりで出てくる人って、
お弟子さんとか。
そうそう、
あん
あ
ん、
あそうで、そういう人に自分を重ねる方が親しみやすいし読みやすいよって。
あ
なんでこの本の構成はまずイエスの生涯を述べてから、その後弟子にフォーカスを当ててます、
うんうんうん、
でなぜかというと、もうこのお弟子さんが私たちにそっくりなの。そっくりでものすごく弱虫で、まあ、めちゃくちゃ卑怯で、そう、
あ人間味あんねんな。
人間味がある人たちやから、最後はその人たちにフォーカスを当てます、
うん、
その前にまずイエスさんがどういう人でどういう生涯を送ったのかっていう話をざっくりするね。
はい
はい。でまずイエスが生まれた当時の政治状況からスタートしたいねんけど、イエスが生まれたのはユダヤの国、
うん、
でユダヤの国は当時ローマ帝国の支配下に置かれてました。
うんうんうん、ローマ帝国とかや習ったな。
そう、
ああ、
まあとにかく別の国に支配されてんねん。
はいはい。
だからただなんかそのローマがじゃあガッチガチに政権握ってたかっていうと、そうでもなくって、もちろんガチガチに政権握っててんけど、ローマが支配しつつ地域ごとにこうユダヤの偉い人を立てて、あんたが政治収めなさいよ言って、
まあ自治をやりつつ、そうそうそう、でもその多分自治のトップはローマ帝国のその息がかかった。
よくわかってるね。そうなんですよ、さすが。
まあそういうことやな。
そうなんです。なんで民衆からすればね、
うんうん、
こう自分の国をとか地域を治めてる人がローマの息かかっとるやんけ言
う
て、
まあそうやな、
かかってる人のそんなんもう嫌やわ言
う
て、
うん、
もうユダヤ人の尊厳もう見失ってる言
う
て、
うん、
もうめちゃくちゃ反対しまくってた時代やね、
うんうんうん、
なんでこの頃はしょっちゅう革命家とかが集まって 政治非難をもう激しくもう、 うわーって。
おー、じゃあ国の中があんまこう安定してないな。
うん、全然安定してない、うん、してたそんな時代でした、
はいはい、
でそのユダヤの方ってユダヤ教をめちゃ信仰しててみんな、
うん、
でその中に一個なんかこう信仰の中に教えがあるらしいねんけど、神様がいつかこのユダヤを救ってくれる解放者を送ってくれると信じて生きてたらしい当時、
はあ、
でその人はなんかこうユダヤで結構伝統的なお祭りの杉越祭りっていう日に現れてユダヤを解放してくれる、
うん、
でそんな救世主メシアが現れるってみんな信じてたわけ、
うんうん、
これがなんかすごい大事らしいよ。
おう、なミシアとかいう単語めちゃ聞き覚えあんで。
そうそう、
うん、
ほんでまあそんなもう、うおユダヤ取り戻せっていう、こうもうみんなが生きり立ってるところに生まれたイエス。
おう、その時代に生まれたんや。
この時代に生まれました。でイエスはあのもうめっちゃ普通の庶民の大工さんのところに生まれて、
うん、
でしかもその生まれた地方もなんかその栄えてる方じゃなくて、
うん、
すごい貧しい町、
うん、
でイエスももちろん大工としてそのまま育って、でも平凡よ、もう全然恵まれてもなく、う
ん、はあ、
でその間に貧しい人とか病気にかかってる人とかもういろんな人を見て、
うん、
人の悲しみとか人の苦しみとかをちゃんと分かって育ってきた。
はいはい、まあ苦労して育ったよな。
そうそう、苦労して育った、うん、でこの基盤が多分めっちゃ大事なんよ、
うんうんうん、
でそんな苦労して育ってる中になんかこう昔ってさやっぱ噂立つやんか。
まあその噂はすごいやろな。
そうそう、で噂がちょっとある噂が立ってきました。
田舎の村やろ
う
しな。
そうで、それがなんかどうやらヨハネっていうその革命家の人が、
お、ヨハネも聞き覚えある。ヨハネとか聞くな。
そう、ヨハネっていう革命家の人がどうやら人を集めてなんか話してるらしいぞみたいな。
革命家なんや。
そう、
うん、
で、あ、でそう、革命家っていうのがちょっと話戻んねんけど、聖書で預言者って言われてる人ら で、
ああ、
で預言者はつまり革命家のことなんよ、はいはい、だからもう私は革命家って言っちゃうけど、
うんうんうん、
でなんかそのヨハネっていう革命家がなんか話すごいらしいでみたいな。でその人がなんて言ってるかって言って言うと、お前らって、
お、
神様みんな救ってくれる日もう近いで、そのために今からちゃんと悔い改めや、悔い改めへんかったらやばい罰がお前らにたたるで言うて。
あ、そういうこと言ってんねや、
うん、
へえ。
めっちゃ脅すわけみんな
を。おお、
まあでももうあのみんなさもう反ローマの気持ちもすごい強いし、うん、なんかそういう力強い言葉にめっちゃ見せられて、
ああ、いつの時代もそうやな、
うん、そうそうそう、
やっぱ強い指導者が求められる時はね、あの乱世の時は求められるよね。
そうそうそう、うん、でもうすごい人気が集まったんよヨハネさんに、
うんうんうん、
でしかも人気が集まってみんな、あ、この人がメシアじゃないって思い始めたん。
ちょ待ってみたいな。この人じゃねえって、
この人じゃねえみたいな。なんか一応予言で現れるって言ったとこに現れてるし、
あ、
この人メシアやみたいな、
うん、
この人ユダヤを解放してくれる人やって、うわーってみんながなってる噂が流れてきた。
はいはい、もうキリス、イエスやん。
そう、イエスのとこにも流れてきて、
うん、
でイエスもそれ聞いてもう仕事と家族ほっぽり出してヨハネのとこに行っちゃって。
あ、まあ、潜在的にそういう衝動というかあったんや。
そうそうそうそう、うん、やからなんか結構家族からはさ、なんかもう夢見たやつ、家族を捨てたやつみたいな感じで思われてたらしいんだけどさ、まあ
ま
あね、
うん、
ほんでヨハネのとこ行って、まあ、お話聞いて、で教団 の、 あの洗礼も受けて、
うん、
ほんでしばらくそこで身を置くことになったのね、うん、イエス。でそしたらその教団の中でもうすごい才能が突出してたらしくって、はあ、こいつすごいぞみたいな、イエスの才能、
うんうんうん、
でなんかそのヨハネの教団でもすごい目立ってたし、なんかちょっとごめんよく分かってないんだけど、その別の教団にも修行に行ってたらしくって、
うん、
でそこでもすごい才能が光ってたと、
うん、
でその別の教団からあの自分さみたいな指導者の一人にしたるから なってやって、
うん、
オファーを受けたりしててんて。
スカウトやん。
そうで、やっぱ教団の指導者になるともうすごい権威と栄光を手に入れられるわけやから、
まあもうね、人を束ねるリーダーやからね。
そうそう、
うん、
でもすっごい誘惑やったやろうって遠藤周作は言ってんねん。もうものすごい、若いイエスにとってもものすごい誘惑やったに違いないみたいな。
あーまあね、そらキャーキャー言われたら楽しいやろうし人は富と権力と、ね、
そうそう、
地位と名誉と金と求めちゃうからね。
そうなんですよ。なんですけど、 ありがとう、イエスは断りました。
はあ、
でなんでかっていうと、あの、まあ、教団でしばらく身を投じていたわけやけれども、なんか自分が求めてるものとちょっと違うなって思ってたらしいんよ、
うんうん、
で何が違うかっていうと、そのヨハネのところとか修行した教団とかが語ってた神様の考え方っていうのが、
うん、
旧約聖書の神様。
あ、旧約聖書新約聖書あるな。
そうなんですよ。なんかこれ今分かってなくても大丈夫、うん、
旧約がユダヤ教みたいな感じは確かになんとなくあった、認識として。
すごいね、 Y より知ってはんね
でもなんかその関係とか全然分からへん。
そうで、イエスは新約聖書の神様の考え方なんやって。
ああ、
は
はは
で、え、旧約新約どう神様違うんって思うやんか。
なんかなんで聖書と名のつくやつが2つあってなんかややこしいなって思うけど。
そうやね。でこの神様の違いをめちゃざっくり説明すると、旧約の神様はめっちゃ怖い。
あ
もうめっちゃ怖い。
はいはい。
で、あの
厳しいんや。
そう、遠藤周作的に言うと、まあ、昔のお父さんみたいな。
あ、もう昭和とか。
そうで、確かに
昭和とかもっと前か。
私もあの旧約聖書の漫画を読んだことあんねんけど、うん、もう人殺しまくんのよ神様。もうめっちゃ罰するし、もう誰でもなんかもう殺しまくるみたいな感じのすごい可愛い怖い神様で、で、あのその教えの中にも、自分の教団の人は愛するけど教団員以外の人とか罪を犯した人は罰しますっていう考え方やったらしいんやんか、
うんうんうんうん。
で、一方でそのイエスが考えてる神様っていうのは、もう罪人でも過ちを許して、
うん、
もう病気してる人でも誰でも愛するし、一緒に苦しんだり悲しんだりしてくれるお母さんみたいな神様。
うん、なんかキリスト教って愛するみたいな感じのイメージは確かにあんな。なんか絵画で宗教画とかあるけど、そんな厳しい感じよりなんかほわーみたいな、
あ、そうほわーやろ、
天国みたいな感じやしななんか仏教とかでもさ、めちゃくちゃ修行激しい仏教とさ、
あるな。
もうただただ念仏唱えてたらええよみたいなやつもあったりするやん。なんかいろいろあるよね、その厳しさみたいな。
そうやねまあその教団であの学んだ日々でね、悔い改めとか神の怒りとか、うん、なんかそういうことは教団で教わった。でも優しさとか愛については誰も教えてくれなかった、
うん、
でそこでイエスは思いました。神様ってただただ怒ったり罰するためだけにあるんでしょうか、
うん、
神は悲しい人間に愛を注ぐためにあるんじゃないでしょうか。でイエスは今ある教団には愛が欠けてるってもうすぐに気づいた、
うん、
だから断りました。
うん、あ、リーダーというかね、そのトップに立つことはね、組織の。
そうそうそう、
うんうん、誘われたけど、
そう誘われたけど、自分には自分の神様
見てませんわって、
そう
合ってませんって、
合ってません
ちゃいますと
自分はもう愛の神様を信じるし、それを布教したい。
おお、すごいね。
そうで、これがもうイエスの生涯のテーマなんよ。
はあ、ははあ、
で、そのユダの荒野っていうとこにイエスとかヨハネとかおってんけど、
うん、
まあ、イエスもそのヨハネの一番弟子やって、
うん、
でその間にイエスにも何人か弟子ができたよね。
あ、そうか、ヨハネが師匠か、
まあ、師匠、まあ、
まあでもその弟子ではないな、少なくとも、うん、イエスの弟子ではないな。
あ、弟子ではない。
あ、なんかどっちかというとそういう感じやと思ってた。
あ、全然全然。
あ、なんかヨハネがもともと革命家で噂聞いて行ってってことか。
でもヨハネが多分あの見よ神の羊をかなんか言い張って、
は
あ
は
あ、うん、あ、私も詳しくないからちょっと難しいんだけど、ああ、まあ、とにかくこの方はすごいぞみたいな感じでみんなに紹介はしたんよ、イエスを。
ああああああ
まあでもそんな紹介するからさ、うん、まあ、弟子もできるやんか。
まあそう
や
な。
でみんな喋ってさ、イエスと、
うん、
あやばいメシア会えたみたいな、
うん、
うわこの人メシアってめっちゃみんな喜んだよ。
マジメシア
って、マジメシアってただあの聖書では弟子とイエスの出会いはめっちゃ綺麗に描かれてんねんけど、
うん、
遠藤周作的にこの出会いはそんな美しいもんじゃないよっていうね。どういうことかっていうと、いやその弟子ができるということはさ、まあ、イエスのこの語ってる話を聞いて共感したから弟子になってるやん、
うんうん、
なんやけどイエスはその時愛の神についての話をしてて、
うん、
愛について、
うん、
でも弟子たちはみんな、あこの人反ローマ運動のリーダーやって捉えちゃって、
あ
この人はきっと偉大になってこのユダヤを救ってくれるに違いない。
あまあもともとそのメシアの救世主が現れるっていう思想はみんな持ってて、
そうそうそう、
でリーダーを求めてて、
そう、
まあ、イエスがカリスマやってて飛びついたけど、
そう、
まあ、イエスの主張とそのユダを救うリーダーかっていうのはまた別問題やな。
そうやね、
確かてかむしろ方向性ちょっとちゃうかもしれんな。
そう
で、なんか愛しましょうって感じやと、
そう方向性全然違うのにそのカリスマ性でこの人リーダーって思っちゃって、
うん、
で弟子がガンガン増えてって、
それ大丈夫なんて話やんな。
で遠藤周作的に多分誤解されてるっていうのはもうイエスも分かってた。
ああ
けど
わいそんなローマ帝国倒す革命リーダーちゃうでって、
そうちゃうでって分かってたけど、んなんかそのイエスの心情が全然書かれてないから、
うん、
まあ本当のところはよく分からんらしい、
うん、
まあでもとにかくもう人数もガンガン増えてって、でそしたらあのローマ帝国の主流派の調査団にちょっと目をつけられ始めたの。あれなんかあそこイエスっていう人なんかちょっとでかくなってて大丈夫みたいな。
まあそういう集会は危ないよね。
そう、
あの支配する側からしたら、
そう支配する側からしたらこいつら反乱起こさんみたいな感じでちょっと目つけられ始めたよ、
うん、
勢力がついてくると、
うん、
なんで、その頃に弟子と一緒にイエスはユダを出発しました、
うん、
で出発した後しばらく経った後にヨハネが逮捕されましたっていう知らせを、
あら、
まあ、イエスはどっかで聞いたらしいよね、
うん、
でなんで逮捕されたかっていうと、なんかその当時の領主、うん、大王様のなんか結婚を非難したらしくて、ヨハネが、
うん、
でそれで逮捕されましたっていう話やってんけど、
はあ
はあ、まあそれは表向きの理由で、
うん、
まあまあさっきのイエスの話と一緒で影響力ありすぎて、
うん、
いつか反乱されんのが怖くって、そのローマ帝国側からしたら、
うん、
だからもう早く逮捕したかったよずっと。
まあもう名目はもう些細なやつでもええから
む
ちゃもんつけて逮捕して監視下に置くってことやな。
そう、
うん、
でついにボロが出た、非難した、でそれを理由にして逮捕した。でそれ逮捕してもう殺されちゃったよね。
あら
ヨハネさん、でもうみんなから熱狂的な人気やったのにヨハネさん殺されてさ、
うん、
ほなじゃあどうなるかっていうとさ、次みんなはあのイエスを第二のヨハネとして見出して、
ああまあもう次はもうイエス様しかおらんわ言
う
て、
そう、
うん、
なんでこの頃のイエスは人間を救うものではなくてユダヤを救う人ってみんなから考えられてた。
はいはい、
もしくはなんかそのおひれはひれがついてさ、あの手握った治ったとか病気、
ああああ、
まあ、そういうのもあってあの病気を治してくれる聖人としてもなんか期待されたりしてた
まあ伝言ゲームでもうなんか根も葉もないもう伝説化してしまってんのよな、なんかもう逸話が。
でちょっと話ずれんねんけど、イエスはそういうなんか奇跡が嫌いやったらしい。なんかみんな奇跡を見せないと信じてくれへんのかって結構悲しんでたっていうのを書いてた。
ああなるほどね、うん、
まあそれは置いといて、
まあ、目に見えるなんかおおみたいなのに飛びついちゃうよね。
そうでそうやってあのユダヤを救う人ってわあメシアメシアって言われてる一方で、やっぱりローマ帝国からは超危険な男、もう超危険な革命家、
そら危険やろ、もうどんどんだって信じてる人増えてるわけやからさ
って言ってもうめっちゃ警戒される対象になってきたの、
うんうん、
なんで、まあ、この二極化しててイエスに向けられてる目は、
う ああ、なるほど。
つまり言うと誰もイエスの真意が分かってないね。
まあ確かに
イエスは神の愛の証明、この一つだけにも人生を捧げてみんなに必死で伝えようとしてたけど、もう誰にも伝わってないねこれが
まあな、ユダヤを救ってくれる人って思われてるし、逆の立場からはこうローマを脅かす存在って思われてるしな。
そうそうそう、うん、でそれはもちろんついてきてる弟子にも伝わってないね、
うん、
でもうだからこんなもう大きい誤解をされてる中でイエスの布教は始まりました、
うん、
遠藤周作曰くイエスはまあたくさんの人に囲まれてるけどいつも孤独でした、
あ
っていう、あイエスってなるやろ
まあ確かになんか愛がどうこうで、あなるほどそうなんですね、うん、で
いやそうそうそう、でいつ
なんかいつやりますか
いつやりますかみたいな
感じになっちゃうわな、なんか聞かれてるようで聞いてないみたいな、ね、
あそうそう、いやほんまにまさにそう、悲しいやろ。
あ
んで、まあ、この頃ぐらいからもうイエスの勢力でかくなりすぎてるから、
うん、
ちょっともうどうにかして告訴する決定的な証拠作り、証拠が欲しいって、
お
うもう帝国側が、
お
うなんでちょっとこうイエスが布教活動してる間にスパイ送り込んでちょっと嫌な質問してボロ出させようぜって、
おお、まあはめようとしたやな、
そう、うん、でヨハネはこれにはまったらしい、
はいはいはいはい、はい、
なんやけど、うん、でイエスにこう嫌な質問いっぱいすんの、
うん、
もう全然うまくいかへんらしくって、
あそうなん、
そうで例えばな、もうこれめっちゃおもろかったんけどさ、
うん、
あのみんなの前でさそのスパイがイエスに尋ねんねん、
うん、
これローマ帝国に税を納めるべきか納めないべきか、
お
で納めるべきですって言うとさ、
うん、
そこにいる民衆も超失望するやん、
まあそうやな、
って、
うん、
でもさ納めるべきじゃないって言っちゃうと、あこの人反逆者って
なるな、
そうなっちゃうわけ、
どっちもイエスもあかんしノーもあかんし、
いやそうやねん、この質問になんて答えたでしょうか。
それは神の味噌知ります隣人を愛せなんなん
すごいでこれ、なんかじゃあ
もうトンチなってんねんけどトンチの一休さんかな思ったわトンチですり抜けるみたいな、なんて答えたん。
一枚の銀貨を見せよって言って銀貨を持ってこさして、
お
そこに誰の像が彫られているって聞いたよ。なあのローマ皇帝で合ってる？
ローマ皇帝？
そう、ローマ皇帝ですって。皇帝のものは皇帝に返そう、神のものは神に返そうってお答えになったんやって。でも全然だから決定的な証拠にならへんくて、
まあ、なんか確かに答えたような答えてないような、ああまあそう、あそうやなみたいな、
めっちゃうまないこれ、まあ、もう本読んでる時にいやイエスうんばって思ってんけど
まあ確かに
皇帝のものは皇帝に返そうやって、いやうますぎやろこれ、
なんかべきかどうかじゃなくてまあ変えそうっていう、なんかちょっとこうロジックを変えれば論点、やっぱちょっと一休さんの一休さんのなんか感じすんだ、なんか
いやうまいなと思って、ま
あ、確かに
面白いわ思って、
そういうとこはカリスマなんやな、
そうでまあなんかこう嫌な噂流そうとして もう民衆もすごい盲目的にもうこう信じてるし、この人メシアメシアって、
うん、
でまあもう失敗しまくってたよね、
うん、
まあでも諦めません、もういつか逮捕してやると、
うん、
まあ、そうギラギラしてました、
危ないからね、
うん、でそんな時にあのユダヤでそのだからお祭り、
うん、
さっき言ってた杉越祭の日ってかなりユダヤ教の方にとってすっごい特別らしくって、
まあそうじゃない、だって メシアが来るって言われるような祭りなんやからさ、
そうそう、うん、なんてあの杉越祭りのこう近くになると結構民衆の人の感情がこう高ぶるらしいんや、ウォーって、
うん、
でそんなお祭りが近いある日になんかあるその反ローマ的なユダヤの人が処刑されて、 でそのお祭り近かったこともあって、もうみんなの感情がもう超ピークに達しちゃったらしいのね。
お
でもイエスにさ、もう 今こそ中心になって立ち上がってくれと。
はいはいはい。
もう自分たちはもうイエスに従う、もう頼むって、
うん、
もう祭りも近いし、もうみんなうわーって、
うん、
イエスイエスメシアメシア言
って
、
うんうんうん、
もう群衆大興奮よ。でも一緒にいる弟子も大興奮よ。なんて答えんのやろって。
もううおーってなってるよな、
うん、自分の師匠なんて答えんのかなって、うん、でスパイもなんて答えんのやろって、もうみんなが固唾を飲んで答えを待ってた。
確かにスパイもおんのか。
そう、
うん、
中心になって立ち上がってくれ、
うん、
どう言うんや、
うん、
イエスは口を開きました。
うん、
敵を愛そう。
おお、ここで愛来た。
あなたを憎む人も思う、呪う人も祝そう、あなたを残する人のためにも祈ろう、右の頬を打たれれば左の頬も差し出そう、上衣を奪う人には下着も拒まぬようにしようって言っちゃったんよね。
あー、それをユダヤを取り返すぞっていう人からしたら、えみたいな感じやんな。
いやそうやねん。
え、愛するみたいな。
敵を愛そう、うわーイエスーってなって、もう民衆も幻滅よ。
あーそうやんな。
ちょっとそんな回答求めてないですの。
今いいです、そういうのって。
そう、
今いいから、
今愛そうとかマジでいいです、
もうマジで今やからみたいな、もういよいよやから頼むわ、愛そう、
うん、そう、敵を愛そうって言ったよね。でもみんなもうほんまに何やこいつってなって、
まあ、そらね、今まで信じてきたからね、勝手にとはいえ、
いやそう、うん、勝手に信じてきちゃったけど、もうめっちゃ期待外れやんけってなって、うん、でもこの無力な男、何もできない男っていう
手のひら返しにくいな
イメージにもうガンガン変わってったよね。
ああああ、
で、あの弟子も、まあ、何人かは去ってたけど、まあ一応師匠を見捨てなかったたにしろ、やっぱりちょっと不安と動揺が生まれ始めました。ここで、まあ、この師匠大丈夫かな、
師匠大炎上してるってこと
や
ろ。いやそう、空も付き人もなんか不安やし、
う
ん、
不安不安、
このままイエス側や思われたら自分にも飛び火するかもしれんし、いやそうや、ね、もうえらいこっちゃやってなるよね。
ほんでまあこれを機に帝国側もさ、なんかあいつが言ってんのはもう悪魔のささやきやでとか、まあ、噂流し始めてさ、
あまあせやな、もう求心力をこの際もうカットしたいな、
そうそう、
まあ、あいつはもうパチモンやで
そう、あいつパチモンや言うて、
大したことないで言うて、そう、もうやめとき言うて、
そう、
まあ、噂をね、うん、
ほんでまあその大炎上したところからはさ、まあ、さすがにこう移動するけどさ、もうどこ行っても噂回ってて、
うん、
もう全然歓迎されへんくなって、
あ
ほんでもうイエスが故郷戻ってんけど、もう故郷ですらめっちゃ冷ややかな目で見られるようになってんて、
持ち上げられたら怖いな、炎上したらな、
いや怖いでほんまに、
ね、
ほんでなんかめっちゃかわいそうなんやけど、もう住民の中にはさ、お前奇跡起こせよ言うて、
ああ
で奇跡起こせへんくてイエスが、
うん、
な
ん
もう起こせへんのか言うて、もうイエス崖に連れてって投げ落として殺されそうになったりとか、
めちゃくちゃやな、
もうめっちゃ手のひら返しやって、
ああ
でこの時な、この言葉聖書に書いてるらしいんだけどさ、うん、イエスの口からな、狐にも穴がある、空の鳥にも巣がある、しかし人間の子には枕するところもないって、悲しいの言葉をつぶやいてたらしい。
さすがにメンタルが荒れて。あそういや、聖書ってさ、あれ弟子がイエスの言葉まとめたみたいな感じやったっけ。
あそうそうそうそう、
あなるほどね、じゃあもうその時から記録されてんねや、そうそう、その時ってかもっと前か、う
ん、かまあその後に書いたんかちょっと分かんないけど、
ああ思い出して書いたかもしれんしな、
うん、かもしれんし、
そのでもなんかバッシングされてる時の言葉とかもあんねや。
そうそう、
へ
あだからさ、そのちょっと話変わんないけどさ、その書いてる人によって描写が若干違ったりするらしい。こっちは2人登場してんのに、このシーンこっちは1人しか登場してないみたいな、はいはいはい、まあ、だからそういう推測とか学者とかが、まあ、まあ
解釈がな、
そうそう
確かに
いるっていう、
うんうん、
まあ、とにかくもうすごい悲しみに打ちひしがれてて、うん、イエス、
うんうん、
であのもう弟子もガンガン減ってって、またすごいちょっとだけになっちゃってて、うん、で、まあ、そのでもちょっとだけ残っちゃった人らも、もうできたら去りたかった、おそらく、 自分もされたかった。でも今もうこんなにもうちっちゃなって一人ぼっちになってもうたイエスから離れたら多分悔いとか寂しさが残るかもしれんって、みんな無意識にこう感じてたからかされなかった、
うんうん、まあその私利私欲でついてきたっていうよりはまあほんまに
かわいそうみたいな、
ね、心から信頼してたし、うん、尊敬してた本物の弟子が残ったみたいな感じなのかもしれんな、
そう、うん、でここでちょっと覚えておいてほしいのが、つまり弟子はイエスの言葉に賛同してついてきてたわけじゃないねん。
ああ必ずしもな、
まず最初はこの人があのユダヤを救うメシアやと思ってついてきて、でその後は一人ぽっちになっちゃってうんかわいそうって言ってついてきてるわけ。
ああはいはい、
まあだからイエスが何を言ってるかとかは弟子のまだ誰一人理解してない、
うんうん、
この時点で、うん、これはちょっとぜひ覚えておいてください、
うん、
でもう少人数になってでも悲しいイエスここで弟子たちに自分の運命を告げます、
うん、
私はこれから受けなければならぬ洗礼がある。
ほう、
何のことか分からへん弟子、
うん、
何やろ何やろ言って、私は火を地上に投じるために来たのだ。でつまりこれもうすぐ死にますって言ってんねん、
うんうん、
もうすぐ死にますって言ってんねんけど全然分からへんくて、
ワイもわからん、
うん、ワイもわからん、
うん、
で同時にこの火を投じるために来たっていうのはつまり愛の火を地上に投じるために自分の人生があったっていうのを言いたかった、う
ん
う
ん、あ、はいはいはい、
で、まあ、
まあ一石投じたわけやな、そうそう愛というキーワードをね、そうそう投げかけてな、
そう投じるためにこの人生を授かった、
もうみんなが期待と興奮でもう最高潮に達した時にもうそれ言ったっていうね、
うん、そう
で大炎上してかわいそうな目に今なってるってことだもんな
そうそう、
まあ、それを言うために来たわけやからな、うん、
まあ、とにかくあのその後はっきりね、あの旧約聖書にあるなんか預言者の言葉があるらしいねんけど、まあ、その通りに私は去りますって言ったらしいねんか、
う
ん、でそれで旧約聖書みんな内容分かってるから、
うん、
ようやく弟子がイエス様が死ぬ、
うん、
しかもすごい残酷な悲しい運命で死ぬっていうのをその時知ってもう大混乱したらしいのね、
うんはあうんうん、
でもただみんないやいやあの師匠そんなこと起こらないですよって、
うん、
もう慰めてたらしいねんけどさ、
うんうんうんうん、
まあ、だからみんなそれでイエスから言われたけどいやいやでもそんなないですよっていう態度でした、
うんうんうん、はい、
さてその年、
うん、
ちょっと話は飛ぶねんけど、
うん、
なんか革命家のバラバっていう人がいて、
うん、革命家ってことはユダヤ側の人、
あそうそうそうそう、ユダヤ側の人ね、うん、革命家のバラバっていう人があの街ですごいでかい反乱を起こしたらしくてさ、
お
でそのリーダーが逮捕されちゃってんて、
はいはい、
バラバというリーダーね、
うんうん、
でまたそれもタイミング悪いことに祭りの日が近かったらしいのよ。
また盛り上がってたんや。
いやそう、またみんな盛り上がってる時に逮捕されちゃったもんやからもう民衆すごい刺激されててそれに、
あ
でもバラバ救えって言って、
はいはい、
もう誰か決起すんのをみんな待ってたん、
うん、
でもちろんその帝国側もちょっとまずそうって思って、そのやっぱお祭りの日に反乱を起こされたらたまらんから、
うん、
どうにかしたいって思ってる時にこうみんなバラバ救えバラバ救えって言ってる時にそのヨルダン川のほとりにイエスが姿を現しました。
ほう、
でかつてヨハネの最も優れた弟子だったイエス、
うん、
でヨハネの生まれ変わりというイメージがねまだみんなの中で新しい。
ほう、
で1年前あんなことになったけどあれちょっと場所違うのよ今回、
うんうん、
まあ、ちょっと場所違うかったからっていうのもあるかもしれ
ん
けど、
あまあそのなんか批判の熱も地域によっていろいろやろうからな、確かに、
まあ、やしほとぼりも冷めたんかもしれんな1年もあったら、
まあ、人の噂も75日とか言うからな、そうそうそう1年もあったらな、まあ、
とにかくもうすごいいいタイミングに姿を現したもんやから、
うん、
あメシアってまたなったんよね。
なんやねんそれなんかすごいな
あ、メシアってなって、
うん、
あのメシア来たってなってもう民衆またもう大騒ぎして、
うん、
イエスイエスって、
うん、
でまた夢を託し始めたよ。もうこの人こそユダヤを解放してくれるぜって、
うん、
うわーって言われてたら、あの予想外の人気で弟子も大興奮してもってまた、
まあ確かにそら師匠がうおーって言われたら嬉しいわな。
ああ そう
やったーって、
うちの師匠すげえみたいな、やっぱりすごいやんこの人って、うん、
よかったよかったってなるわな。
だからあの弟子ももうやっぱり師匠の考え一つもまだ分かってないよねここで。
ああ
喜んでも
う
て、
うんうんうん、
んで、あのもうすぐまたイエスが人気になって、でまたイエスが人気になったということはすぐにその帝国側にそれが伝えられたよ。
まあまた危険人物のリストに載ってまうな。
あそうまずいです、イエスがまた人気集めて勢力伸ばしてます言
う
て、
うん、
でもバラバの件もあるし、そのリーダーが逮捕されたっていうのもあるし、ちょっとこれはやばいなってなって、あのもうイエスが反乱する意思がないにしても、 もう処刑しといた方がいいんちゃうかって、
まあもう先手でな、
そう、
うん、
思われ始めました。
お
であそうこの時からイエスの周りに結構もう常に死の危険がついて回り始めましたと。
イエス処刑というとすごいあの図が浮かぶねんけど、それに行くんかな、ちょっと続きが気になるところ、うん、
ほんで、お祭りが目前になってきまして、でイエス人気も加熱してます、
うんうん、
でも帝国側からするともう今すぐ処刑したいけど、
うん、
あの人気のあるリーダーを今処刑するともう民衆が反乱を起こすに決まってるから殺されへんのよ。
まあ変にまとまってくれてる方が管理しやすいっていうのはあるんかもしれんな。なんかもううわーって各地でもうなんかゲリラ的にババババーンってなんか革命起こっちゃうともう大変やもんな。
そうそう、
うん、
でも殺したいけど殺せない。ただその帝国側は民衆の移ろいやすい心理っていうのも知ってて、
あまあね、
そうこんなに加熱してるってことはこういつか加熱の熱も冷めるやろ言
う
て、
うん、
ちょっとじっと待とかよってだから逮捕するあのチャンスはめっちゃいっぱいあったらしいねんけど、
うん、
あえて泳がしてたらしいねんか。でその間イエスはもう変わらずに神の愛、愛の神についても語ってたと。
あそれは続けてたんや、
もうブレずに、もうこの人マジでブレないから
あそうなんや。
で、お祭り当日になりました、
うん、
でこれがあの有名な最後の晩餐の絵のシーンです。
レオナルド・ダ・ヴィンチ、
はい、
お最後の晩餐、
最後の晩餐来ました。
あのイエスが真ん中におって、あそうそうそうそう、なんか9人ぐらいやったっけ8人ぐらいやったっけ、
いやわかんない、こうバーっとね
長い食卓でなんかいろんななんか
そう食べ物あってな、
食べ物あって、あれか
あれで、なんかあの絵をみんなさ想像するとさ、最後の晩餐ってこう弟子たちだけで超しっぽり行われたような気がするやんか。
なんか身内の、
あそうそう
身内の集まりみたいな感じあるな。そうそう、あっちの画面しかないし、
うん、って思いきや、あの遠藤周作さん的にはそれは違うと、
うん、
あのそうじゃなくてもうこの人救世主やと思われてたし、
あ、まあ、確かにね、
でもお祭りやし、もうすっごいたくさんの人が家に来て、
うん、
でもうみんながもうイエスイエスとか、うわーメシアメシアとか言って
頼むでとか言って、
そうそうそう頼むでみたいな感じで叫んでて、もうお祭り騒ぎみたいになってたんちゃうかって遠藤周作さんは言ってる。
あの絵の雰囲気とまたちょっとちゃうよね。
あそう
そう思うと、
そうそうそう、
あれはなんかほんまに最後の晩餐っていう言葉のイメージもあったから
そうそう
なんかしっぽりなんかこうみんなで食べてるみたいな、静かに食べてる感じするけど、
そ う、ね、でそうじゃなくてもうすごい興奮した場所になってたらしくて、
あちょっとあの絵ももう一回ちゃんと見てみなあかんな。
でその興奮があの弟子にも伝染して、もう弟子同士は誰が弟子の中で一番偉いんかみたいな論争で、
ああの聞いたことあるそれ聞いたことあるぞそれ
そうなん、聞いたことある。
あの晩餐の絵でそれが分かんねやったっけ、ちゃうっけ、
それを喋ってんのかな。
あそうそうそう、なんか
あそうなんや、
いや分からん、ワイのなんかで見たテレビかな分からんけどあの弟子もさ、これがなんとかさんこれがなんとかさんでって一応分かるように書かれてるやん多分、
うんうんうん、
それでなんか結構なんかあのテーブルに乗り出してる人とかおらんかった。
あいたいたいた、
なんかそういうシーンなかったっけちゃうっけ、
あでもそうかもしれん確かに
分からん、ちょっとワイのうっすらの記憶です
まあとにかく、まあ、そういう論争したりしてたから、もうイエスもうやめなさいそんなん言うて、で
そうやな、
そう何喋ったかっていうと愛の神の話をしたっていう、
くれへんな ブレへんな、お前。
イエスマジで
ブレへん。最後の晩餐もブレへん、うん、まあその時最後とか思ってないと思うけどな。そうそう、
とにかくブレない。でこれお昼の話ね。
あ、はいはい。
でも民衆あのいつ動きはんのかなって言って、うん、もう弟子も含めてみんなワクワクしてた、
うん、
でそうしてたら、イエス愛の神について話してて、
うん、
なんか夜になってきた、
うん、
え、なんかこの人動くってこうみんな思い始めて、
うん、
でなんか次第にこの人動かんくないみたいな
まあ動くなんて言ってへんやろしな本人
で、ちょっと感じ始めてきて、だんだんなんかちょっとこう民衆の中でもさ、こう怒りみたいな、
あ、いやそれイラつく人おるんちゃう、そら
ちょっとイライラ伝染し始めて、
あ、なんやねん、どないすんねんってなるな。
え、そう、え、何愛の神ってもう意味わからんみたいな、
もういいねんけどその話
で、そうで、もうだんだんこうもう失望に変わってったよ、その場の雰囲気が。
じゃあ大丈夫、まだ
でも今回はほんまに期待がめっちゃでかかったから、ああその分もう失望もでかくって、
うん、
でもみんなが怒り出した、もうゾーンに変わっていった、
うんうんうん、
イエス動かんやんけ言うて、
ああ
決起せえへんやんけ自分言
う
て、
うん、
でそんな時にあの弟子のユダ、
あ、ユダ出た、
ユダ、
ユダって、あ、まあ、あんま言わんとこ、
あ、言っていいよ全然。
え、なんかユダってあんまり良くない弟子のイメージある。
そうそう、
あ、
そう、裏切りのユダ。
あ、そうやんな、裏切りやんな、うんうん、
裏切りのユダがね、民衆を代表して問います、
うん、
イエスよ、あなたは神が愛だと言われる、でも神は黙っている。イエスよ、あなたは愛ほど高いものはないと言われる、でも人間は愛よりも効果があるものが欲しいのです、うん、現実に役立つことしか願わないのです。
うん、まあね、そういう側面あるわな。
そう、まあ、みんなの気持ちを代表して問うたのよ、うん、イエスに。で、まあユダも私よく分からへんねんけど、もうすっごいイエスを愛してたんは間違いないし、
うん、
めちゃくちゃ大事やって思ってたし、こんな問いでイエスの考えが覆るわけないって分かりながら、でもそれを聞くしかなかったんやって。
なんか恋人の
いやでもほんまにそう思った、分かりやすい
恋人なんかで、
なんか期待通り動いてくれへん、いや、そうそう、好きって言ってみたいな
分からんけど、まあまあ、そせやな、そのそれだけ、まあ、期待が大きいと失望も大きいみたいな感じで、やっぱ
そうそうそう
反動があるわな。
そう、うん、あ、そうやね。だからなんか裏切りのユダってすごいただただ裏切っただけの人って思いきや、まあ、やっぱりもう めちゃくちゃイエスを愛してたっていうのはやっぱり大事やと思う、まあ、
っていうね。
そう、だからこそ、
うんうん、
に、そうやって問われてイエスは答えました。
わあ、もう絶対絶対肩すかしやわそれ答え
行くがいい、そしてお前のしたいことをするがいい、だって。
おお、達観してんね、なんか、
う
ん、
で、まあ、イエス的にはもうこのユダが苦しい気持ちをね、ああ分かった上での回答をやったやろ
う
って。
まあそうやろな、まあ、
ただ
分かった上でやろな。
そう、ユダにはもうそれが伝わりませんでした。でもユダは、うん、もう激高してもうめちゃくちゃ怒って出てった
んで、
う
ん、
もう知らない、うん、もうイエスなんて知らないってバーンって出てった、
うんうんうん、
でそのユダが出てったんにつられて、もう群衆も出ていきました。みんな何やねんこいつって。
まあね、もう勝手にしたらって言われたみたいなもんやからね、一応。
そうそうそうそうやね、
民衆からしたら、ほんならなんか好きに、なんかやりたいことあんやったらやったらええやみたいな。
いや、そう
なんでわしに言うんよみたいな。
でまあ、もうなんやねんこいつ言うて、また期待外れの革命家、無力な男、何もできぬ男っていうイメージに変わりました。
ひどいな、なんか勝手に持ち上げて。
そうやで、
うん、
でまあもちろんもうスパイはいつ何時もおったから、
うん、
その状況もやっぱスパイ見てたわけ、
うん、
でようやく来たぞと、こう民衆の支持がなくなって、
あ、
これでイエス殺せるぞって。
あ、もう
待っててん、ま、この時を。
失望されてるとはいえ人を集めて、
あ、そうそうそう、
まあ、期待されてる人でもあるから、またね、こうやって力持つかもしれんからな、もう怖いから帝国は。
っていうのと、なんか知事にちょっと交換条件出したかったらしくてさ、
うん、
なんかちょっと難しいから私もよく分かってないねんけどさ、その誰やったっけ、あの革命家の バラバか、
うん、
バラバが逮捕されたということは今後もあのバラバの釈放を多分民衆が求めるでしょ、うんうんうんうん、今後も、
うんうん、
なんでもうイエスを処刑するからバラバ釈放してくれ言ってちょっと知事に交渉材料にしたいみたいなのもあったみたい。
あ、イエスを処刑するからバラバを釈放する、
うん、
あもう釈放さえしちゃえば釈放しろしろっていう鬱憤がたまらんし、
あ、そうそうそうそうそう、
あ、まあなんか交換条件にしたんやな。
そう、うん、でその交換条件の材料にもしたかったイエスを、
うんうんうん、
まあ、とにかくそのもう今やってなって、
うんうん、
もう逮捕今やってでなってる時にユダが帝国側に出頭しまして、
お
う、もう証人になりますって、もうイエスの逮捕に協力しますって、
もう師匠の数々の悪行を私が証言しますから
言って、証言しますからって言って、
うん、
ほんで銀を受け取ったよね。もう苦痛に満ちた顔で受け取ったらしいねけどさちょっとそこはやっぱ難しいよね。
あ、まあ難しいな、
心理がね。
あ、そこを出頭までするってどういうことなんやろうとか思っちゃうわな、うん、
まあ、これちょっとユダについてなんか本があったらまた詳しく知りたいところよね。どういう心理やったんかとかさ、まあ、愛する人を裏切って売ってるわけやからね、
うんうん、まあそうやな、そやな、
うん、でその一方、その最後の晩餐の会場よ、
うん、
もう静寂よ、もうみんないない、
うん、
もう残った数人の弟子とイエスだけ、
はいはい、
そこで弟子はイエスに叫びました。私はあなたと一緒に牢獄にも死にも至る覚悟です。
お、
するとイエスは微笑して、いや、あなたは今夜一番鳥が鳴く前に私を拒むだろうと答えました。
はい、
だからその弟子はこの時はもう一緒に牢屋にも入るし、
お、いや、ずっとお供しますよっていう話やろ。
そう、もう死ぬ時もお供いたします言ってるけど、イエスはもう全員、ここにいる全員ユダと同じように自分を見捨てることを感じてて、
うん、
もうイエスはもう人に見捨てられまくってるから、
お、拒むだろうってことはそうやんね。
そう、
なんか自分から拒んで去っていくやろうってことやん。
そうそうそう、で、みんなが寝た後にね、
うん、
イエスはもう分かってて自分の運命が、
うん、
恐怖と戦ってました、これから来る死因に対して、
うん、
で、これ遠藤周作のさ、あ、もうこういうの書くよなって思ってんけどさ、
うん、
自分を愛してくれる者のために死ぬのではなく、愛してもくれず理解もしてくれない人のために死ななくてはならない、
うん、
でそんなことはもうイエスは知ってましたと、
はあ、
もう大、それはもう大変惨めな死であるっていうこと、
まあ誰にも理解されずってことやからな。
で、それをもう来るのを怯えながら待ってるイエス、お祈りしてました、
うん、
で、とうとうユダの密告によってそのイエスがどこにいるかっていうのが伝えられた結果、イエスは捕らえられました、
うんうん、
で、それに気づいた弟子、
うん、
うわーってみんなチリチリになって逃げて
やばいやばいって、
やーって、そう、あ、やばい、
もうとうとうだって捕まっちゃったからね。
そう、とうとう捕まって、で、自分たちも絶対捕まえられるってさ、
まあそれはお付きの人やから、
そう、
まあなんかね、それは名目いくらでも立てられるからね。
そうそうそう、でも自分も危険な状態にあるって気づいて、もう恐ろしくて、もう2時間前にはもう一緒にお供いたします言うてた弟子ももうみんな見捨てて逃げまくったで、ね、なんかその逮捕と裁判と処刑とがすごい大急ぎで行われたらしいねんけど、それはなんかお祭りのちょっと掟きの関係あるらしくって、
うん、
まあ、私にはよく分からへんねんけど、とにかくもうその後すぐイエスの裁判始まって、で、死刑の宣告になりました、
うん、
で、その時にユダは我無罪の血を売れりと言って銀貨を返そうとしたで聖書に書かれてるらしいねんけど、とにかくうわ無罪の人を撃ってもうた言って、
うんうんうん、
もうめちゃくちゃ後悔してる様子ね。
まあやってしまってから自分のしたことの大きさ気づくみたいなあるわな、
うん、で、あの遠藤周作的にこれちゃんと書かれてないねんけど聖書には、うん、この話がもし本当なんやったら、おそらくそのイエスがまさか死刑になると思ってなかった。
そういうのもあるやん、よく
あ、そうそうそう、
ここまで大ごとになるとは思わんかった、この嘘がとかさ、
そうそうそう、
そういうことやな。
そうか、もしくは居場所を教えてくれたらイエスの命は助けてやると言われてた、このどっちかだろうって言ってる。
確かにそういうのもあるな、なんかあの映画とかでもよくあるな。
まさか言ったじゃないかって
あ、
まあ、とにかくほんでこの死刑が決定した後、ユダはそのお城の外で首を吊って自殺したらしい。
ああそうなんや、
悲しいよね。
ああじゃあもう相当やっぱりちょっといろいろショックやったよな、裏切ったっていうとなんか悪いやつみたいに思われるけど、
うん、そう、うん、
苦しみながらのいろんなね後悔もあったんかもしれんな。
で、その朝になりまして、うん、捕まったんが深夜で、
うん、
で裁判して朝になって、イエスは一睡もしてないのよね、もう恐怖で起きてたから、
うん、
一睡もしてない、めちゃくちゃ痩せこげた体に、
うん、
来ましたよこれ、十字架。
うわやっぱりあれか、処刑ってそういうことか。
そうやね、
あ十字架で、
であれさ70キロあるらしいよ。
え、あの十字架が、
まそう、
木のだってあれめっちゃ太いやつポンポンやろ。
そうそうそうそう、
でもう大の大人があえて貼り付けられて、十字架もまだ結構でかいもんね、
うん、
あるやろな重量それぐらい。
そう70キロの十字架を背負って、で倒れたら鞭で打たれて、
うん、
でもう汚い道こう見せしめに歩かされ て,
て、うん、
でしたんやって、かわいそうよね
かわいそうやな。
でもその見てる民衆からはさ、もう無能な男言うてこう、
まあ、
罵声も浴びて、で処刑場について背負ってきた十字架に貼り付けられて、その3時間後に亡くなりました。
きつい処刑やなそれ。
いやそうやね、たださ、うん、なんかその3時間の間もな、意識めっちゃ朦朧としてる中でな、
うん、
なんか一緒に政治犯2人も殺されたらしいねんけどさ、うん、貼り付けにされて、うん、その人らに声かけたりとかさ、下の人に声かけたりとかさしててんて、で
ブレへんな、なんか
そうブレへんねん。であの聖書にもそういう言葉書かれてんねんけど、遠藤周作曰くその書かれてる言葉よりももっとほんま多かったんちゃうか言って、
あ、
まあ、とにかく最後言葉かけ続けかけて、最後、最後の言葉を叫んで死にました、
うん、
でその最後の言葉が、主よ主よ、なんぞ我を見捨てたまうや。
おお、
もうおい、これ読んだ瞬間え、きっつって思ってさもうなんで私を見捨てるのっていう言葉なよ、
うん、
神様なんでって。
でなんかあれやな、やっぱ人間のっていうか、その処刑される前のイエスは人間味もあるというか、結構苦しんでる感じやったりするねんな。
ちゃうねんちゃうねんちゃうねん。でさ、いやそうやね、この一節しか書いてないらしいんよ。
あ、
なんであのもう多くの日本人はこれが悲劇やって思って、
あ思った、
私も思ってん、
うん、
えもうきつって思って、なんてひどい悲しい話なんやと思ってんけど、そうじゃないらしいね、
うんうん、
実はなんかお祈りの定型文みたいなものがあって、でこの主よ主よ何ぞ我を見捨てたまうやはその最初の一句らしい。
はあ、
でその最初の一句からバーって続いていくんやけど、なんか当時のユダヤ人の人って全部その定型文を覚えてるから、
うん、
一番最初の一句だけ書いとけば、あこのイエスは最後この詩を言ったんやっていうのが分かるらしいね。
はあ、なるほどね。
そうなんでここしか書いてないねんけど、じゃあこの歌はどういう歌やったんかっていうと、歌っていうか詩、
うんうん、
どういう詩やったんかっていうと、このお祈りは確かに悲しみの訴えから始まんねん、
うんうん、
ただ最後は、人々の中で汝を褒めたたえんと神の賛歌に転調していく詩。
おうほうほう、
なんで結局神様を褒めたたえる詩なんよこれは。
えなんで見捨てんのから始まって、まあ
でもあなたを褒めたたえます言って、
あもう神様ええわ言って終わっていくみたいな、
うん、そうそうそうそう、なんでこれしか書いてないからみんな悲劇って思うけど、実はこれもう最後まであの途切れ途切れちゃんと言ってて、
うんうんうん、
なんでもうブレてないんよやっぱり。
あ、別に見捨てられた畜生じゃなくて、
あ、そう、見捨てられた畜生じゃなくて、最後も神様ありがとう言って亡くなりはった、
はいはいはいはい、
っていうのがここまでがイエスの話です。
なるほど
なるほど、
うん、え、で私の、浅い記憶によると、
うん、
復活
よう言うてくれた、
復活するとかいう話聞いたことあんねんけど、
いやそうなんや、
どういうことなんそれ、その話に行くん、これ、
ね、一応行く、
あ、行くんや、
いやもう飛ばそうと思ってたけど言ってくれたから言う、でも大事やねん、
大事じゃないの、あ、大事なん、
うん、なんかでこっから特にキリスト教の方ね、聞いてるといえいえって多分思い張ると思うんだけど、
あ、そうなんや、うん、
まあ、あえてもう遠藤周作さんの言葉を借りて言いますね、うんうんうんうん、でこの後、まあ、イエス亡くなりました、おうおう、で、こっからなちょっと弟子の話が始まるからちょっと弟子の話もしておきたいんだけどさ、うんうん、ここまで思い出すと弟子はもう一目散に逃げて、
うん、
ほんでこのさ、ただ今回の話でちょっと多分思い返せば不思議やなってみんな思うと思うんだけどさ、
うん、
イエスが処刑されてる間結構時間あったやんか、いっぱい歩き回ってって処刑されてって、その間になんで弟子一人も捕まってへんのっていう話やね。
あ、
で普通さ、なんかその反乱軍のリーダー捕まったらさ、その周りの人もみんな捕まるやん、
まあね、何かしら捕まったりするやろね。
そうやのになんで捕まってへんかっていうと、これは遠藤周作さんのめちゃくちゃ大胆な推理も含めて述べますとって書いてあるんだけどさ、うん、おそらく弟子も裁判を受けてたんじゃないかって言って、
あ、
でペトロっていうお弟子さんがいるんだけどさ、うん、でそのペトロさんを代表として裁判を受けて、でみんなの前でイエスを否認したのではないか言って、
はあ、
でイエスを否認したっていう話は載ってんねん、でも裁判を受けたとかペトロ一人やったかっていうのは書かれてないねんけど、それは遠藤周作のおそらく推理、
イエスを否認したっていうのはあんな人もう知りません、大したことないですみたいな、
うん、そうそうそうそう、
師匠でも何でもないですって、
そう、
まあ否定したわけやな、もう関係ないですで、
激しく否認した
まあそやな、お弟子さんが否定することで余計否定されて、まあもう大衆もすがらなくなるやろ
う
しな、
そうで、うん、お弟子さんがそうやって見捨てて、でお弟子さんの命はまあ全員じゃあ生かしたるから、その代わりもイエスは処刑すんでって、
うん、
なんでお弟子さんの命の引き換えにイエスは殺されたっていう見方もできんねんけど、
うん、まあ勝手に処刑するよりも弟子に否定させて処刑する方がまあいいんかもしれんな、民衆がもう、
まあそうやな、
なんか未練もなくなるというかさ、
そうかもしらんな、
うん、
まあ、とにかくさ、なんかめっちゃ弱虫やしめっちゃ卑怯やんか、
あ
ん
あ
ん
あ
ん、お弟子さん、
うん、
なんかお弟子さんがでもお弟子さんが広めた話やんこれって私らが知ってんのって、
うん、まあそうやな、
だからなんでこれだけイエスの教えも分かってなくて最後に裏切ったのにその後命がけで布教活動をするようになったんかっていうところがめちゃくちゃおもろいポイントやね。
いやそれはね確かにそうやんね、そう、なんか最初から全部分かっててじゃないもんね、むしろ分かってなくてなんか
全然分かってなくて、そうイエーイメシア言うてついてきてでなんでそんな人が
いつそうなってん
の、そうやね、いつそうなったかっていうのがでこっからが遠藤周作のもう面白い推理なよ、うん、その鍵が復活だろう言うて、
復活ってなんなんやろね、
でそう復活はまずキリスト教の方からすると本物の復活なよ、
うん、
ただ一般の日本人の私たちからすると復活笑いなよ、
まあ、復活って人間で言わへんからな
そうそうそう、
人間っていうかもうなんやろ RPG とか倒れた仲間一人を復活させるみたいな、なんかそういうイメージでしかないからさ、
な
んなん復活ってみたいな、
まあ、だからキリスト教の方からすると事実っていうのは踏まえた上で、うんうんうん、遠藤周作的なその復活の考え、
うん、
推測をこれからお弟子さんの話ですんで、
う
ん、復活とはどういうことか、はい、弟子は一体どこで心変わりしたのか、
うん、
まずさっきも喋ったようにおそらく裁判を受けて イエスを裏切ってイエスの命と引き換えに弟子全員助かりました、
うんうんうん、
でみんなさ自分の裏切りを認めてさでイエスが死刑場に向かってんのをまあ見るわけ、
うん、
で多分ものすごい屈辱感とか
まあユダもそうやったようにね
そうそう全員ねみんなだってイエス好きやったもん
実際十字架背負って歩いて処刑されてんの見たらまた気持ちもなんか変わるというかさ
いやそうやね
うわーってなるよね
ものすごい自己軽蔑とか、
うん、
でもそのくせいやもう仕方なかったんっていう自己弁解とか、
うん、まあそうやな
もういろん
なするしかなかったっていう言い訳もあるし
そうもういろんな気持ちがもう渦巻いて渦巻いて渦巻いた30時間だっただろうって出て、
うん、
で釘付けにされたイエスを見てさ、
うん、
ああもう絶対自分のことを憎んでるわって
ああ
もうこの人めちゃくちゃ自分のことを怒りながら死んでいくんやろうなってでもあの死者の最後の言葉ってかなり重視されるみたいで昔って、
うん、
だからすごい怯えてたんじゃないかって遠藤周作が言うのね、
うんうん、
あの絶対もう自分たちに対して神の罰を求めるだろうって思って
ああなるほど貼り付けされながら「お弟子お前ら」って「お前ら地獄に落ちろ」とかって言われたら
許さんぞ許さんぞ言
う
て
もう幽霊になって呪ったるからなとか言われたらもうどうしようみたいない
やそうやねもう怖いよって
あ死者の最後の言葉の重みがあるわけやな
そうそうそう
何言われんやろどう思われてんやろって
そうそう
ちょっと怖いわない
やそうやねだからもうただならぬ恐怖と後悔でもうイエスのもう最後の恨みの言葉を待ってたよ
ああ
ブルブル
もう何言われてももうその通りや言うて、うんそれだけのことしてもうた師匠さんに言うて
でもうイエスがもう最後の最後で言うた言葉ね、
うん、
もうみんなでも絶対恨み言われるって、
うん、
思ってる中、
うん、
この人は言いました、
うん、
主よ彼らを許したまえもうギャーン来て弟子
ギャーンやな確かに
ギャーン来て罪を求めるどころか自分たちもう裏切った自分たちの救い神に願い張ったで言うて
自分貼り付けにされてもう死ぬで言う時にな
そう、
うん、
もう考えられへんこと言うてはるやん言うて、
まあ、確かに
自分見捨ててさ裏切ったものをなお愛そうと必死の努力を続けたこの師匠の姿、
うん、
でそれでもうギャーンってなって、
うん、
弟子は初めてここで今までイエスが何を言いたかったんかがつながったんや。
ああ、点と点がつながったんや。今まで愛しましょうとか言われても、
そうそう、
あ、そうっすね、そうっすね言ってたけど、
そう、
こういうことかっていうね。
そう、まあ、こんなに愛にあふれてる人知らんぞ言うて。
ああ、身をもって体感してしまったんやな。
そう。
愛するとはこういうことか。
そうやね。で。イエスが生前語ってたことは何であったか、
うん、
奇跡とかさ現実の効果などよりももっと高くもっと永遠なものは何であるかをイエスが短い生涯を通して言おうとしたたった一つのこと、
うん、
でそれに気づいた時、
うんうん、
弟子さんの中でイエスがまだ自分の近くにいる感じがして
ん。おう。
でそれはすごい分かりやすい例え書いてあってんけど子供にとって失った母がその死後もいつもそばにいてくれるような気持ち、
うんうんうん、
これに近い心理になった、
うん、
イエスが自分のそばにいつでもいるという生き生きした気持ち、
うんうんうん、
これがイエスの復活の始まりだった。
ほー、
ほ
ー、なるほど。
そう、
まあ、じゃあそのキリスト東京的にはというかその普通に肉体的に復活したんやって思ってる人もいるやろうしもしかしたら多数かもしれんけど、まあ、日本人が分かりやすく解釈するとしたら、まあ、イエスの魂が
そうそうそう
もう自分に宿ったみたいな。
そう、イエスの魂、イエスの考え、イエスの愛がずっと自分の中にある。
それはめっちゃ復活理解しやすいわ、ワイ的には、
うん、これが復活なんよって考えてはって。
なるほどね。
まあおもろすぎ素晴 らしい遠藤周作ありがとうって
あ復活です。まあ確かにね、その解釈は分かりやすいね。
そう、
うん、
あ以上です。
あいや以上えあもうお話ししたいこと以上
はい、ここでドラマチックに終わるこの話が以上でございます。以上が、この2章の解説やね。
あ
1,2,3 章あんねんけど、
はあはあ、あじゃあなんかそのイエスの生涯が2章なんやな、ね、生涯というかイエスがどうやったか、
イエス
でキリスト教がどうとか聖書が何やっていう話が1章とか3章にあるってことか。
そうそうそう、3章もかなり面白かったけども、話すともうえらいことになるから、
もう1時間超えてますからね、
うん、かすていや
ーあーでもまあまあなるほどね。
でさ、その私お弟子さんはさ、みんなイエスのさ考えにもめちゃくちゃ賛同して、もう最初からイエス万歳よってついてってるもんやと思ってたよ、
うん、
全然ちゃうやん思って。
あ復活してようやくなんか伝わったというか、
あそうそう、もうその死ぬ最後の言葉を聞いて初めてその真意が分かって、で布教し始めたっていう、なんかもう遠藤周作の小説大好きなんやけど、もうほんまに小説聞いてるみたいでさ、
まあ確かにな、
作り物の話みたいな、もう面白くって面白くって、
うーん
面白いって、あのインタレスティングの方ない
やまあそらそうやろ
ファニーじゃないよ
そらファニー、ファニーって思わんやろこの今の流れ聞いてい
やもうすごかった、
あ
めっちゃ面白くない。
まあ確かに面白いね。なるほどね。
イエスもさ、なんでイエス様って言われるほどそんななんか立派なんかって思ってたんけどさ、
うん、
立派やわこれはものすごい立派やわ
もうね、死ぬ時まで自分の、ね、考えと自分のまあ責務、感じてた責務をこう全うしたわけやからな、うん、あだから神様は神様やんな。
あそう、神様は一応神様、
イエス様って言って、イエスが神様ではないんよな。
そう、ただなんかイエスがその神のことを言ってたのか愛のことを言ってたのか、神の愛っていうけどなんかもう愛そのものだったのか、
まあ神って言ってももうなんか ね、それこそ解釈いろいろで、
そう
なんかそのなんて、なんていうの、おっさんのさビジュアルのさなんかあのなんていうの、こうゼウスと聞いたイメージみたいなあるやんみんなの、うん、あれがまあ神かっていうと、まあまたいろいろあるしな、なんかその解釈がな、愛が神やっていうのも確かに面白いなって思うし、えっていうかなんかあのギリシャ神話的なさ、あのゼウスとかさあるやん、
今そんなん多分旧約聖書の方ちゃう、
あ旧約聖書の方か、なんかゼウスとかアポロンとかなんか言うやん、
うん、あれも全然知らんのよ。
えマリア様は、
マリア様はイエスのお母さんでもあり、
ああ
奥さんの名前もマリアさんやったかもしれない。
あじゃあイエスの母がやっぱマリアなんや。
あそれはマリアさんやな。
で聖母マリアっていうのは、
あそっち、まあ、お母さん、
お母さんで、うん、イエスもまあ普通に人間で、でイエスはまあ神格化されてイエス様と言われ、その子を産んだお母さんもまあマリア様って言われたりして、
うんうん、
で神は神で神様なんや、
うん、そう、
あーなるほどねはいはいはいはいはい
はいはいはい、
あーやばかったな、その人物関係というかさかみんな様つけるやんか、
あそうや、ね、
だからなんか何が神様でなんかなって思ったけど、イエスはだから神様、まあ、ではないんやな厳密的にはな、
まあ、ただもうこれはイエス様って言いたくなる気持ちわかるわ、
まあまあまあまあそうやな、
偉大やね、めちゃくちゃ偉大やね、
うーんわかりました、
わかりました、
わかる、面白かったです、
面白かった、はい、よかった、
はい、ありがとうございます初回まあいいや、なんか教養としてさ、やっぱこうなかなかこれ、まあ、私のイエスっていう本ね、これあの放送の説明欄にも貼っとくけど、
あるかな
ないか、
うん、
絶版かも、
絶版の可能性ある、
Kindle とかにもなってないか、うん、まあ、ちょっとなかなか読め言うてもね、読もうかってなかなか難しいと思うけど、まあ、こうやっていいやん、なんかなかなか渋い話題やったけど、だからこそ解説ということで、
そうね、
解説がようやく、うん、
いやそうやね、だからなんか今までさ結構健康系の本とかさ、もうアホほど調べてアホほどまとめたやつあるからあれもなんかリアルタイムで喋っとけばよかった、
健康系の放送でなんか最近こんなやってますとかで、
あじゃあそんなんやってますやんか、本でこういうこと書かれてましてっていうのが、ま
あ
ま
あ、あっていう手を取るともっとなんか深いこととか、
そうそうそう、
なんか仕組みとかまで なんか言えるもんな、いろいろな。
ということで、はい、第1回目
お疲れ様でした。
渋いですけど私のイエス遠藤周作でした。
はい、お疲れ様です。
さんと一緒に本を読みましょうか。1回これにて終了です。ありがとうございました。
ありがとうございました。感想ぜひコメントで、
ぜひぜひ、
はい、まあ、またハーンが本読んで紹介しようかっていうのがあったら第2弾があるかもしれません。
はい、
はい、OK ですか。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ、また次回この放送でお会いしましょう。ほな。